2024年3月8日です。まあ、アメリカ利下げ観測発言が、まあ、出ましてね、まあ、とりあえず、まあ、ドル売られてる、円高で嫌気してるって言えば嫌気してるんでしょうけども、ちょうど FQ 終わりまして、まあ、最低解散どのぐらいになったかまだ分かりませんけれども、まあ、会社を売り出したのかね、ロールしたのかって話ですけれども、まあ、とりあえず、まあ、なんていうかな、短期金利マイナス配当利回り分、日経平均よりも先物の方が、まあ、ざっくり安いと。あの今、まあ、いろいろ、ね、配当2分の1とかいろいろあるんですけどね、まあ、ざっくりそういうイメージですんで、短期金利マイナス配当利回りっていう表現を使ってますけどね。という感じで、まあ、日経平均よりも先物が安い時代になってるっていうことを考慮してかどうかわかりませんが、まあ、とりあえずね、2月の末の安値は頑張ってるというところは頑張ってるかなと。一方で転換線冷やし割ってしまってますんでね、一応転換線まで今日戻したところでどうするかが問われているという、まあ、ちょっと非常に微妙な位置関係になったかなというところですね。で、欧州もね、なんか6月ぐらいになんか利下げだどうだとかね、いう話も出てるし、まあ、日銀 は、まあ、遅くとも4月末までにゼロ金利、マイナス金利ですか、解除するんじゃないかなみたいなね、声かかってたりするんですけど、ちょうど、なんかね、コロナ禍終わったかっていうね、アンケートらしいんですけどね、まあ終わったという企業が約4割ということは、6割はまだそうじゃないんじゃないかなとかね、いうのが今、ちょうどね、まあニュースに、まあニュースっていうかね、ウェブ上に、まあ、出ているっていう。まあ大企業の方はね、なんかいいみたいですけどね、まだそうじゃないとこは、まあね、影響が続いてるって言えば続いてると。ということでね、まあ大きい企業はなんかね、春闘満額回答だっていうのが流れてますけど、まあ一方で、まあ、賃上げって言ってますけどね、実質賃金はずっと、まあ下落が続いてるという感じですね。まああとなんかこうね、もうラーメン1000円じゃなくて2000円じゃなくて3000円だよとかね、いろいろちょっとこう話にかかってますんでね、なんとなくそういう方向行くのかなと思っていた方がいいんじゃないかなという。どうしてもその、なんかそういう戦略的にね、まあ、自分たちで言わないでね、周りからこういう、そういう声かけてみてね、なっていく感じもありますんで、まあ、とりあえずね、なんかみんな、このね、デフレからインフレ系の動き、ね、みんな、庶民っていうかね、下々に、降りかかってくるというね、感じだったりするかなと。いう感じで、まあ、とりあえずすみません、FQ 要因どのぐらい入ってるか分かりませんけど、出来高22億、主力系がまちまち、ね、あとは、3月過ぎ終わって、まあ、オプションは4月過ぎと、まあ、先物は6月過ぎと。で、今申し上げた通りね、日経平均にも先物の方が、まあ、安い時代が若干、まあ、何週間か続くと。で、一応インプラ表面的に17ですね、さほどは高くない、ですが、一応日経平均1万、2万、3万、4万ね、かける 5% 考えたらね、変動幅どのぐらいかっていうのと一緒で、まあ、それなりに動きますしね、あと本当に板薄いんでね、まあ、買われる方も買いますけど、売られる方もね、まあ、あっという間にこう売られてきますんで、よくよくね、このデリバティブ系の方はね、留意してくださいね。まあ、一瞬で本当に持ってかれるし、あと本当にいろんな意味でね、何かあった瞬間っていうのは非常に怖いですよね。あとは、まあ、日本人が考えるね、まあ、能天気リスクというかね、ね、海外勢が考えるね、リスクってちょっと違いますので、まあ、中国もなんかね、またいろいろね、また軍事的にね、どうだこうだとか言ってるっていう記事も今、たまたまね、見受けたり、してるしね、まあ、一応ね、まあ、エスカレートっていうね、表現を使ってますけど、まあ、そんな感じがいろいろありますんでね。まあ現実問題は何が起こるかは分かんないしね、地震だってしっかりという感じですけど、まあいうところで、まあね、各自その辺を踏まえてどう考えるかという部分において、これまでね、安いところ買ってる方はリグってるのかなと、で、出遅れてる方がね、高いところからちょっと下がったところで拾ってるのかなと、まあ簡単に言うと、ね、下がったらこう、ちょっと買い入りますね、お金余ってますんでね、まあそれがまあ、どこに行ってるかっていう部分で言ったら、暗号資産系に行ってるかもしれないしね。まあ、バブルかバブルじゃないかっていくら議論しちゃってね、答えが出ませんのでね、まあ、とりあえず金余ってるっていうね、逆に考えるとね、その余ってる金がこうね、引っ込んでくるとどうなのかなっていう部分だけは、まあ、注意すると。まあ、金利は表面的な部分ですんでね、まあ、実質的なお金の量っていう部分ね、を追っていかないと、いけないんじゃないかなと思ったりしておりますが、それでまあ、とりあえず、そんな感じがありまして、ざっくり系ですけどね、細かい話と、主力系、あ、すみません、 まあ、デリバティブとね、現物系ちょっと違いますのでね、こちら基本的にあのデリバティブ系、日経平均先物系の話なんで、やっぱりそれなりに変動でね、やっぱりそれなりに持っていかれますしね、まあ、個別系の方はね、ずっと持ってたらいいかもしれないし、で信用取引はね、また別の話になってくるしね、まあ、そういう感じですんで、まあ、個別もあの CFD とかね、やってる方はちょっと本当に別の話だしね、ですのでね。で、まあ、とりあえず、日経平均先物は、なんていうかな、短期、まあ、冷やしは、ちょっとね、まだ、一旦これ、買いになった後なんですけどね、ポンとね、買いが入ってね、高値つけちゃったんですけど、まあ、そこから売られまして、またね、調整と。で、今、転換線割ってますね、基準線のはるか上ですけど、という部分でね、まだデータ上は、本当に超目先の話ね、ちょっと、調整の、売りといえば売りなんですけどね。で、週足まだ頑張ってますんでね、陰線入りましたけどね、まだ、買いは継続中と。月足は上ヒゲですけどね、こちらも買いのは継続中という感じで推移をしております。今、ちょっとといっても、50円下がるのにね、1分かかってないんですか。板薄いというか、もうないねっていうね、ミニベース7枚、今26枚、81枚、125枚、とかね、これラージにしたら2枚、8枚、12枚ですからね、本当にもう末恐ろしいという、という感じですね。本当に何かあった瞬間にね、買えなくなくなって一気にね、買ってる方が投げてきたらどうなるかってね。あとちょっとワンバイエイト系、ずっとね、立っちゃってますね、相場ね。下落してくるとね、陰線でかいかもしれないんでね。と脅かしてると買いなんかできなくなるんですけど、世の中ね、口座いっぱい開いてるしね、ここで買ってたりするかなという、ところもあったりしますんで。どうするか自分のね、意思決定の問題なんでね、別に、どうだこうだ言うことはないんですけど、しっかりね、世間のね、変なね、潮流に流されることなく、ちゃんと自分で判断しましょうねと。ちょっとこれ取る前にね、同じ話したんですけどね、中学1年生250人にね、理科の課題与えたところ、ね、半数、以上がね、違ってる部分があって、でみんな同じところを間違えてるそうですね。結果なんとか AI をね、でやったものをコピーしてね、提出してると。要するに、そこが間違ってればみんな間違ってしまうとね、問題はその違ってるっていうことを考えずに、ね、ちゃんとチェックせずにやってるっていうね、ところが問題だよっていう、と思いますが、あと、もう一個ね、あとこれ自分で考えなくなりますね。課題さえ出せばいいんだと。要するに何のためにね、それ課題があってね、それやらなきゃいけないかっていう部分がちょっとね、欠落してくる傾向かなという、そんな感じですね。ということで、すみません、日足がまだね、ちょっと、データ上の問題ですけどね、短期調整の売りというかね、週足は買いで、月足は買いとなっております。あとはデータの問題なんであれですけどね、日経平均、週足は陰線入ったけど買いのままですね、トピックスもしっかり買いです。これは現物系の話なんでね、そういう部分の週足と。で、週足、すみません。で、グロスに動まるがね、上がってくるんですけど、戻ったら売りが出ているような感じのね、なんかちょっと非常にチャート上はあまり、やりたくないねみたいなデータの出方ですね。ニューヨークダウはちょっと前の週の安値は割り込んでますが、転換線の上と。ナスダック一周ね、売られましたけどね、高値圏にあるという。感じで、今後の利下げどうするかが問われてくるような動きなのかなというところですね。あとは、最低改ざんがどのぐらい減ったかね、またちょっと、6日までのデータしか入ってこないんでね、分かりませんが、干渉を出したのか出さないのかね、ロールしたのかしないかって話ですけど、評価損もね、マイナス 3% 台ですね、結構改善してたりするかなと。で、ドル円が主要の高値抜かないところから、ちょっと週足はね、ちょっと陰線入って転換線方向と。出ますんでね、ちょっと向こうの金利系もどうなるかが問われているかなっていうところですけど、ちょっと、アメリカの債券利回りがね、若干低下していると。で、触れてっていうのも変ですけどね、大変ベースはあまり動いてないですね、各通貨ペアもね、その前に動いちゃったって言えば動いちゃったんで。で、債券がちょっとね、今言った通り利回りが低下してきてますね。代償の金庫しっかりで、ニューヨークの銀も、しっかり買いが入って2173ドルと。テレビはね、中国のね、個人を含めて買いだと言ってますけどね、本当のところ誰が買ってるか分かんないんでね、とりあえずこんな状況ですけど、金買ってますね。原油はそこそこの動きでバレル 79.97 と、バレル80手前ですか、になっているっていうね、ところですね。結果、CRB 数ちょっと上がってますしね、ガソリン を、まあ、こちら、あの原油で代表しちゃってますけど、まあ、一応ね、まあ、利下げの考えもあるかもしれないんだけど、まあ、様子見ましょうね的になってるっていうね、ところですね。まあ、そんなこんなでね、ちょっと、まだ大統領選ね、本選じゃないんですけどね、まあ、ちょっとそういう懸念も出てるかなと、いうね、感じがあったり、まあ、あとはね、まあ、エスカレートとかね、とかね、まあ、いろんな感じにもちょっとなってますんでね、まあ、ちょっとまあ今後またね、いろいろとまあ注意しなきゃいけないという、ところもあるのかなという部分で、まあ、あのさっき申し上げた通り、ね、下で買ってる方はリグってるかな、で、出遅れた方が下がったところで買ってるかなと。で、戻ってくれたらいいんですけどね。まあ、あと暗号資産とバンバン言っちゃってますけど、まあ、結局金余りですよね。今がバブルなのかどうなのかって議論してもしょうがないんでね。まあ、そういうもんだと。まあ、現実は現実というところで、考えなきゃいけないかなというところですね。まあ、いうところで、まあね、とにかく板薄いと、ね、動きやすいと、ね、うまく取れれば取れる、ね、逆に振り回されたらとんでもなくやられるという、ね、お話ですね。まあ、長年続いたドラマもね、なんか終わるみたいですけど、ね、まあ、本当のこと言って、いいのかどうかってね、ちょっと世の中になってますんでね、なかなか言いたいことをちょっと言えなくなってるっていうのがありますんで、まあ、しっかり自分でね、本当に考えるっていうふうにしていかないとね、まあ、コピーがコピーを呼ぶとかね、まあ、そういう世の中ですんで、あと、まあ、イメージ戦略もね、そういうのがあったりしますよね。まあ、賃上げ、賃上げ、実質賃金下がる、ね、ラーメンが1000円、2000円、3000円になるとかね。もうそれに対応していかなきゃいけないとかね、まあ、そういう感じにちょっとなりかけてますんでね、まあ、とにかくまあ自分でしっかりね、考えるだけは考えましょうね。コメント以上です。